罪人であった私たちのために主は来てくださって十字架につけられ復活された主であることを、今日もこの主を礼拝できる恵みを感謝します。今も生きて働いて、神様、目には見えませんが私たち一人一人、また神様、世界のすべての人のために主は取りなしておられることを覚えて感謝します。主は御神様、どうぞ今日も私たちのこの礼拝の真ん中にいてくださる神様、ご自身を見上げることができるように、そしてあなたの深い愛を、御言葉をもって知ることができるように、沖縄中のすべての教会のうちに、日本中のすべての教会のうちに、またアジアの教会のうちに、大人の韓国やまた北朝鮮のうちに、神様、また自由に礼拝を制限されている中国の教会のうちにも臨んでください。イスラエルに平和がありますように、世界中のすべての人があなたを求め見上げることができるように、この時間を見ている間で皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。じゃあ今日はテキスト、テス兄弟、コロサイの手紙の第3章9節からを読んでいただきたいと思います。どうぞ聖書をお開きください。コロサイ書第3章ページを教えてください。3章の9節から14節までです。ページ開きになりましたか？はい、じゃあお願いします。それでは今日はここからですね、新しい人を切るということでテーマで御言葉をご一緒に見ていきたいと思いますが、先週は古き人を脱ぎ捨てなさいというそのテーマでした。今日は新しい人を切るというそのことをご一緒に見ていきたいと思いますが、コロサイの手紙の1章と2章はですね、これは教理的なことを書いてある。そして3章と4章はですね、これは実践的なことを書いてある。そのことを取り上げているわけですから、どうしたらこの実践として新しい人を切ることができるかということが、今日読んだところです。新しい人とは、これはキリストによって変えられた古いものを脱ぎ捨てた人、これが新しい人であります。まあ、ニコデモという人がですね、ヨハネの福音書に出てくるところのユダヤの指導者、パリサイ人で、まあ、ユダヤの指導者であったというふうに言われていますが、彼はある夜ですね、こっそりと、若き青年であるところのイエス・キリストを訪ねたんです。どうしたら新しく生まれることができるんですか、どうしたら変わることができるんですかということです。この夜ですね、イエス様を訪ねた。昼からその大の指導者であるところのニコデモがですね、若きそのイエスを訪ねるということは、まあ、彼のメンツに関わったことだろうし、まあ人からどう見られるかということもあったと思いますが、彼は夜こっそりとですね、イエス様とお尋ねて、どうしたら新しく生まれることができるんですかということをイエス様に尋ねるんです。その時に主は、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、新しく生まれ変わる、それは新しいキリストを切るということ、これが新しく生まれ変わることである、そうでなければ神の国を見ることはできない、入ることはできない。 私たちは今日ですね、この新しく生まれるということは私たちの努力や力やそういうものでは、新しくなれないということをですね、覚えながら、どうしたら新しい人を切ることができるかということをご一緒に見ていきたいと思います。第一は、新しく生まれるということはキリストを切るということ、あるいはまたキリストを切り続けるということ、これが新しく生まれるということです。新しい人を切るということです。新しい人を切る、これはイエス・キリストを信じていくということですが、日本のですね、クリスチャンの人口は、150年経ってもですね、1% しかクリスチャンの人口がないんです。まあ、お隣の韓国はですね、日本よりこの伝道宣教は遅かったんですが、しかし今やこの 35% ですね、そういうふうにこの韓国は、このクリスチャンが多い国になってるんですけれども、まあ、この日本の伝道の困難さはですね、日本人はこの矢をよろずの神を信じている、韓国の言葉で神様って何でしたっけ、スンゴさん。ハナニムというのは、そのイエス・キリストの神様としか、この神様をですね、表現できないそうですが、日本には神様といったらですね、たくさん神様があって、どの神様なのかということを説明しなきゃいけないようなですね、神様が多いんです。まあ、この間、バレーさんがですね、ジャスコで会った一人の、方と出会ってですね、それで非常にバレーさんに興味を持って、糸満の教会まで来て、彼女と4時間ぐらいいろいろお話をしていました。で、後に最後に私が彼女と話をしたら、知念さんという方ですが、その方話したらですね、今まで自分はそのこの宗教というものは、それは富士山を登ったらあとは皆同じではないかという、そういう感覚を持っていたと。富士山登るには何箇所かの山から登っていくそうですが、登って頂上に立ったらば、それは同じ神様ではないかと、ではないかというふうに自分は信じていたと。ところが、バラさんといろいろ話をして、また私も説明を加えてですね、そうではないと。富士山に頂上に登った人はどの神様に祈るんですかと。その祈る神様がたくさんだったら困るじゃないですかという話をして、彼女は分かりましたと、非常に関心を持っている方で、次回来たらですね、4つの法則で導きたいと思っているんですけども、この信ずる根拠に立てない、何を切るかということは、このキリストを着ていくという、キリスト以外に着ないということ、それが、このキリストを切るということです。日本のキリスト教の人口が増えない理由の一つにはですね、今言ったこの矢をよろずの神様がいるということですね。人々は何を信ずるかということが焦点が合わないということと、もう一つはですね、それは家の宗教になってないということ。要するに、この一人のクリスチャンがいたら、そこからですね、信仰がバトンタッチをしていくという、そういうことが、日本の教会は少しだいぶこのできてなかったんじゃないかと言われます。例えば、このおばあちゃん、ひいおばあちゃんは熱心なクリスチャンだったけれども、その子供や孫たちがそれを継承してないというケースが非常に多いと。で、そういうことで、この日本のキリスト教がこの、成長しない理由の一つはそこにもあるんじゃないかと。で、ある東京の教会でですね、調査をしたらば、洗礼を受けてどのぐらいその人が教会に通うことができたかというと、2年7ヶ月だったそうです。洗礼を受けて2年7ヶ月したらどこかにいなくなってしまうと、それは非常に、日本の教会の、非常に伸びない理由の一つかもしれません。日本のキリスト教の殉教の歴史や迫害の歴史はですね、この2月の寒い時に、京都から長崎までクリスチャンたちが、そのキリシタンがですね、裸足でその700キロの長い道のりを裸足で、しかも寒風の中を彼はそこで歩いた。中には耳が切れたりですね、そういう迫害の中で互いに励まし合いながらその殉教を遂げた。しかし、この殉教を遂げた人々、非常に少ない人数だったんですが、しかし同時にまた イエス・キリストをこう信じない、迫害が殉教が怖いのです、信じないと言ってその廃教したという人々もたくさんいたということです。だから最後までキリストを聞き続ける、あれ最後までキリストに従い続けるということは、それは非常に難しいことだと思います。最後まで走り抜けというあの本があります。デイビッド・ダブル・ワングというあのシンガポールの先生の書いた本ですけれども、聖書のリーダーの3人のうち2人は最後まで走り抜けなかったという、まあ、こういう記事があるんですね。ノアという人は聖書を見ると正しい人であったと、その時代にあって全く人であった。しかし彼の最後はどうかというとですね、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕で裸で寝ていたということになっている。ソロモンは年を取った時にその妻たちが、まあ、たくさんの妻がいたんです。妻たちが彼の心を他の神々に向けたので、彼の心は神、主と全く一つになっていなかった。だからソロモンもそういう最後だったと。サウロという人は人並み外れたリーダーだったけれども、彼は助言を得ようとして霊媒師を訪ねて霊媒師にその聞いたと。また新約聖書の中にはデマスという人が出てきますが、彼はパウロの同路者であったわけですけれども、彼はこの世を愛してテサロニケに行ってしまったという言葉があります。だからデマスもイエス様に従って素晴らしい働きをしたけれども、最後は死を捨てて世の中に入っていった。キリストを聞き続けるということは、それはキリストという信仰を最後まで聞き続けていくのである。あの有名なですね、キリストの晩餐の絵がありますけれども、その画家がですね、キリストの顔を描こうとしてモデルを探したそうです。見つけたのは田舎の青年だった。彼の目は水晶のように透き通り、その顔は汚れを知らない天使のようであったと。画家は念願のキリストの絵を完成することができた。だからイエス様の絵を田舎の一人の純粋な青年をモデルにしたんです。それから数年後ですね、今度はイエス様を裏切ったこのユダを描こうと思ったそうです。悪魔的な顔をしていた男を探し、しかもそれはシワの深く刻まれた顔、目と目の間がギョロッと鈍く光る目、人間でないような命のない失望と落胆と悲しみの色と不敵な呪いの色が混ざり合って、そのユダの絵を描いたそうです。その画家はですね、熱心にこのデッサンをし、その男の顔を写しているうちに、不思議にこの男をどっかで見たような感じがすると思い出して、この男は何年か前にイエス様として描かれたモデルの青年であったというんです。その男も重い口を開いて、先生気がつきましたね、あの時の青年のは私です。この背景にはですね、彼は罪と失敗の中で神様を忘れて、そしてイエス様から離れていった、それがユダとして描かれたこの青年だったそうです。私たちは最後までキリストを聞き続けるということ、信仰というのはそういうものである。私たちのために命を捨てたイエス・キリストを最後まで聞き続けていくということ、まあ、これは実際にインドにあった話だそうですが、1898年ですね、この宣教師の住んでいたところのインドで起こったことだそうですが、その王様があった時代ですね。その時の王様はポー・シンという素晴らしい息子がいたそうです。彼は宣教師の伝道によって救われてイエス様を受け入れました。彼は謙遜で親切で愛すべき人となって、人々から将来彼が王になるという思いを持たれたそうです。 やがて王様が死んでですね、いよいよ亡子信が王になることを期待したそうです。ところが当時の王のこの王になる式にはですね、とても異教的なことがなされて、牛を殺して、あるいはヤギを殺して、鶏を殺して、さまざまな犠牲を捧げるように捧げるんだそうです。人々は皆彼がイエスを信じていることを知っていました。そこで異教の司祭がですね、ポー・シンのところに行きました。私たちはあなたを王にしたいと思うんですが、この定冠式のために一時だけキリストのことを忘れてください。しかしこの亡子信はですね、その祭司に、私は一日もイエス様のことを忘れることはできませんと答えたそうです。それで祭司は寺に帰って話し合って、そのセレモニーの無駄を省いて6時間にしました。今でこの一日かかるものを6時間にしたそうです。ポーシンのところに戻ってきて、これはあなただけの特別なことなんですが、あなたが王になってほしいと思うんです。セレモニーの時間を6時間に短縮しました。だから6時間だけイエス様を忘れてくださいとこう頼んだそうですが、私は6時間もイエス様のことを忘れることはできない。最初は今度はですね、年配の祭司に相談して、この時間を1時間短縮するから、ぜひ王の式に出てください。この提案に対してポーシンはですね、私はイエス様のことを一体どう思っているのか、私のイエス様は私の服のような存在なのか、着たい時は着、脱ぎたい時は脱ぐような、そういう存在なのですか。いいえ、一度もイエス様ならば、来たらばずっと着続けるのですとこう言って拒否したそうです。一回イエス様を来たらば、それを最後まで着ていくのが、それが私の信仰です。皆さん、信仰とそういうもんだということをですね、覚えます。この中に今言いました、そのキリストを切ると、新しい人を切るということは、イエス・キリストを切るということです。私たちにとってこのイエス・キリストとはどういう存在だろうか。2番目はこの2章の3章の実節の言葉ですね。新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の地域に至るのです。パウロはこの中で、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくなっていく。作り主の形とは何でしょうか。人間が作られた時ですね、創世記の中には、人は神様の形に似せて作られたと書いてあります。神の形は、それは神様を礼拝するもの、あるいは神様を信ずるもの、神を賛美するものとして私たちは作られた。これが神様に人間が似せられて作られた大きな理由です。エペソの手紙の中には、私たちがキリストにいて選ばれたのは神を褒めたたえるためであると書いてます。私たちが救われたのは、この神様を褒めたたえる。しかしこのアダムとエバはですね、神様に似せて作られた、神様を褒めたたえるべきものをですね、それをまあ悪魔によって誘惑されて、いや神もいいけども、この地上のものはもっと素晴らしいよ、あなたがこの禁じられた実を食べると神のようになるよと言って騙されて、人はそれを取って食べて罪を犯して死ぬものとなった。キリストに似るっていうことは、新しい人を切るということは、それは外見的なものではなくて、まさに内なる信仰である。キリストに似せられた、作られた新しい人は、作り主の形に似せられてますますと書いてます。私たちはキリストの姿に似せられてますます新しいものを切り続けていくことである。ゴルファーのタイガー・ウッズという人について、ある雑誌にこういうことが書いてありました。このスポーツ用品のメーカーのナイキという、まあ、 有名な会社がありますね。でその彼とですね、そのタイガー・ウッズは1億ドルの5年間の契約、1億ドルとどのぐらいかね、レジナ、円にすると100億ぐらい120億ぐらい、そうですよ、皆さん5年間で120億ドルぐらい円のですね契約をね、したんだそうです。これは最高の契約金だそうです。ウズは頭のてっぺんからつま先までナイキマン、ウズが身につけるものは靴も洋服も手袋も帽子もすべてナイキ、使うボールもナイキ製である。しかし彼が、皆さん、スキャンダルによってその後そのナイキとの契約はどうなったか分かりませんけれども、彼が非常に活躍している時代にそういうような契約をしたそうです。私たちはこのコロサイの三章十節の中には作り主の形に見せられています。私たちはキリストを着るのです。人は外見でどんなにナイキを着てもですね、身につけても、あるいはまたブランド製品を身にで包まれても内側が変わらない。もしそういうもので人間が変わるとしたならばですね、そういうものを着たりする人は皆素晴らしい人になっているかと思いますが、しかしそうではない。パウロは3世紀頃に書かれたパウロについての記事が本に載っている。その本の中でパウロはどういう人物だったかというとですね、彼は背は低かった、髪の毛は薄く、ガニ股で、健康状態はよく、眉毛は二つくっついていた。二つくっついている。ガニ股で、そして花はどっちかといえば、鍵花ですね。顔立ちという点だけですれば、誰もこの男の顔を二度と見たいと思うことはなかったと、まあ、これがですね2世紀に書かれたそのパウロについての、紹介だそうです。聖書の中にこのコリントの第二手紙の実章の実節の中に、会ってみると要望は貧相で、言葉は卑しいし、手紙は重みがあって力添えが話はつまらない。これがパウロの評価です。だから人間的に見ると背も低いしですね、しかもこのどうもその彼の顔は二度と見たくないと思うぐらいのそういう顔の男がですね世界を動かした、このパウロのような人物はキリスト教の歴史の中で二度と起こらない。その彼が内側に何を着ていたか、彼はイエス・キリストを着ていたということです。作り主の形にし従ってパウロは生きていた。作り主の形によって人間が作られたそのキリストに似せて彼は歩んでいたから、パウロはですね、外見はどうであれ、外見はどんなにみすばらしいような格好をしたであろう、このパウロがですね、私たちが心から尊敬しているこの聖書の新約聖書の大半を書いたこのパウロ、この人物はなぜ今私たちに彼が訴えることができるか、キリストに似せて作られたイエス・キリストを着ていたということです。まあこのマザ・テレサという人はですね、外見は非常に小さな小柄な、まあ、おばあちゃんです。皆さんもテレビや写真なんかで見てもですね、顔はシワだらけである。決してきれいなおばあちゃんというようなそういう姿ではないと思います。ある日本のカメラマンがですね、そのマザー・テレサを追い続けて、マザー・テレサのどこが美しいか、正面から見たマザー・テレサじゃなくて後ろ姿だったそうです。その後ろ姿の中にマザー・テレサの一切が隠されていた。そして世界の人々に認められて受け入れられたキリストを着続けた 人のシスターであったと。私たちは切るということ、キリストに似せられたものを切る、外見的なそういう何かではなくて、キリストに似せられた内なるキリストを着ていくということが、これが第二番目です。最後にキリストを着るということはですね、どうぞ14節を見てください。それに神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。これはガラテヤのところを学んだとき、昨年学んだときに、そこ大変なことがここに出ていますので、その内容は省きますが、パウロはこの最後に私たちにですね、そして14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全なものですと書いてます。キリストを切るということは、それは愛を切ることであると、このパウロは述べています。神は、ヨハネの手紙を見ると、神は愛であると書いています。私たちの中には愛がないんです。本当の愛はないんです。愛がないことを私たちは知ることが、神を知ることにつながっていくと聖書は書いています。しかし、自分に愛があると思っているとですね、これはあんなことをしたのに、あの人は忘れて何もしてくれなかったという言葉が返ってくるんです。しかしイエス様の愛はですね、聖書の中に、私たちが罪人であったときに、神様に反逆していたときに、私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたと。神様の愛は、私たちが神様を認めなかったときに死んでくださったことによって愛を示された。だからパウロはコロサイの信者たちに、神の愛を着なさい、私たちの考えることも言葉も行動もキリストを着るところから始めなさい、コロサイの異端は深い知識を着なさい、深い哲学を着なさい、深い知恵を着なさいというようなことを言ったんですが、パウロはそうじゃない、キリストを着なさい。そして愛の具体的な姿として、愛は結び帯としてと説明しています。帯っていうのは、着物はですね、帯がなかったらばそれは帯としての役目を果たさないんです。だから帯がいかに大事なのかということ、帯なしに私たちは着物を着て歩くことはできないんです。まあ帯を、まあ、ベルトとしてもいいかも、ベルトなしにズボンを履いて歩くことはできない。だからパウロは、その愛は結び目として、愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全なものである。愛の帯として、私たちは今週もその帯を、お互いに、他の人にその帯をですね、また、提供しながら歩んでいきたいと思います。新しい人を着る、キリストを着ていく。自動車は、それは走っている広告塔であると言われます。まあ、バレーさんとピーターにはですね、あなた方はね、歩く広告塔であるというふうに私は言ってるんですが、二人が歩くと、確かにそれは外人であると、しかも教会まで来る宣教師であるということはね、歩いていて伝道できるからね、素晴らしいよと言っていつも励ますんですが、私たちも歩く広告塔、それはキリストを着て歩く。それは一見そういう目で見てですね、あの人はクリスチャンだというふうに分かると、それは大したもんですが、そうはないかもしれません。しかし人に接することによって、あの人はキリストの愛を着ている人だなと、キリストの帯としての役目をしている人だなということが分かってくる。それが、この帯として、大事な帯として、そのことを知ります。だから新しい人を着るということ、それは着続けていかないといけないということ。 キリストに似た信仰、私たちの目標とするのはあくまでこのイエス・キリストに似た信仰であることをですね、覚えながら歩んでいきたいと思います。それではお祈りして、今日は献金をして、これから韓国の兄弟たちにですね、特別な賛美をお願いしたいと思いますが、先ほど歌った賛美を、最後歌った賛美をして、で献金の時をもっていきたいと思います。